お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テモテの手紙5章4節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テモテ5章の学びをしていますが、パウロはヤモメの世話について詳細を説明します。第一テモテ5章の4節。しかしもしヤモメに子供か孫がいるなら、まずこれらの者に、自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。まずはじめに調査して、そのヤモメに子供たちがいるかどうかを見定めなければなりません。なぜ子供たちが彼女を養ってはいなかったのでしょうか。彼女には孫たちはいるのでしょうか。彼らには彼女に対する責任があります。それが神様のやり方であり、それは今でも神様のやり方だと思います。第一テモテ5章の5節。本当のヤモメで身寄りのない人は、望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、さてこのような人は本当のヤモメです。彼女は身寄りのない人、つまり助ける必要のある人です。その人は敬虔な女性で祈りを捧げています。彼女は教会や牧師のために祈っているだけでなく、自分のため、自分の必要のためにも祈っているのです。彼女にはそのような祈りをする権利があります。そして神様はそのような祈りに応えることを助けるために私たちをお持ちになるのです。神様はそのようなヤモメがいるときには、彼女を助けるべきであるということをはっきり示しておられます。第一テモテ5章の6節。自堕落な生活をしているヤモメは、生きてはいてももう死んだものなのです。でももしヤモメの家に訪ねて行ってみたら、彼女がそこでカクテルパーティーを開いているのなら、彼女は助けが必要なヤモメではありません。彼女の息子や姉妹や兄弟がどれほど教会で力があるかは関係がありません。その人には教会の助けが必要ではないのです。第一テモテ5章の7節。彼女たちがそしりを受けることのないように、これらのことを命じなさい。パウロはテモテに、テモテよ、これらのことについて、彼女たちが尊敬に値する行動を取るように、教会にとてもはっきり示しなさいと言っているのです。第一テモテ5章の8節。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。ここに書かれている以上に強く言うことはできません。パウロははっきりと、ヤモメは彼女自身の肉親から世話を受けるべきであると述べています。ある男性が、ビジネスマンの集まりでどんなに立派な証をするか、あるいは ある女性が宣教師の間でどのように素晴らしい証をするかは関係がありません。もし彼らが自分の家族の世話をしていないのなら、彼らには神様のための証などないのです。彼らは不信者よりも悪いのです。聖書にはとても明らかにそのように書かれています。聖書の中に書かれている他のことを何か見落とすこともあるかもしれませんが、これを見落とすことはできません。第一テモテ5章の9節。やもめとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で。名簿に載せるとは、助けを必要としているやもめたちのグループの中に入れることを示しています。なぜ彼らは年齢制限をしたのでしょうか。なぜなら、この年齢以下であるなら、その人はまだ働いて自活することができたからです。十節。良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。良い行いによって認められている人と書かれていますが、パウロはそのやもめが過去にどのような人であったかを考慮に入れるのは良いことだと言っています。教会はその女性の過去を振り返ってみなければなりません。助けを求めてやってくる人たち全員を助けるのではありません。でももしその人がパウロが説明しているような人であり、困っているのなら、その人を助けるべきです。教会はこれらのとても基本的なこと、単純な原則に戻るべきです。そしてそのような原則の代わりによく耳にする、感傷的で感情的な訴えを正しく識別すべきだと思います。私たちは私たちの軟弱な心に訴えかける、助ける価値のない感傷的な訴えには答えておいて、本当に助けを必要としている人たちをおろそかにする傾向があるのです。その結果、私たちは自分たちの教会の素晴らしいやもめを見過ごしてしまいます。彼女は寂しく、訪ねてくる人もありません。彼女の子供たちは遠くに引っ越したり、あるいは亡くなっていたりして、彼女には物理的な必要があるかもしれません。あまりにも多くの場合、教会はそのような必要を無視してしまいます。でももし教会が自分たちの中にいるやもめたちの世話をするなら、そのような証は世に気づかれずに過ぎてしまうことはないのです。教会の世話を受けるやもめたちは、婦人執事の人たちであるべきだと思います。しかしまた他のやもめの人たちも、教会において彼女たちにしかできない何かの奉仕をすべきなのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。例えば数年前、私は自分の教会のある未亡人に電話をして、私がご主人の葬儀を行ったばかりのご婦人を訪問してくれるようにお願いしました。ご主人の死によって、その婦人は家族も友人もなく、一人後に残されました。私はこの未亡人に彼女を訪問してくれるように頼んだのです。なぜなら、この未亡人は彼女の必要を理解することができるからです。彼女は自分も同じところを通ったのです。彼女たちは温かい友情を築き、そのゆえに神様との交わりの中で成長してゆきました。やもめも教会の中で何かの方法で奉仕ができますし、そのような奉仕をすべきなのです。第一テモテ5章の11節から12節。若いやもめは断りなさい。というのは彼女たちは キリストに背いて情欲に惹かれると、結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。若いヤモメは、だいたい再婚したいと願います。再婚することには問題はないと思います。ただし間違った理由で再婚するという危険はあるのです。それはその人が自分の信仰についてすべてを忘れ去ってしまうという危険があるのです。教会は十分に気をつけて、若いヤモメたちが純粋な信仰を持っているか注意深く観察すべきだと思います。第一テモテ5章の13節。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。言い換えれば彼女たちはゴミを一つの場所から別の場所に持って歩きます。そのゴミとは噂話です。彼女たちは話してはいけないことまで話します。おそらく子供はいなかったのでしょうが、妻であり主婦であるという責任から解放された若いヤモメには、いつでもそこいらをふらついているような人になる危険性があります。第一テモテ5章の14節。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそ知る機会を与えないことです。女性は主婦です。家庭を治めるべきです。この全体の箇所において、パウロは、教会の中の男性にも女性にも、どのように振る舞うべきであるかという指示を与えています。彼はこれらの関係が、世の前に、証として最高のレベルになければならないことを強調します。それは彼らが反対者にそ知る機会を与えないためなのです。第一テモテ5章の15節。というのは、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もちろんそのような人たちは純粋な信者ではありませんでした。第一テモテ5章の16節。もし信者である夫人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。各家族が自分たちの身内のヤモメの世話をすべきです。そうすれば教会は身内がなく本当に助けを必要としているヤモメたちに助けを集中することができるのです。第一テモテ5章の17節。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。初代教会では教師たちに給料を支払っていました。そして良い教師は他の人たちよりも少し良い給料をもらっていたと思います。題してもて5章の18節。聖書に、穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはいけない。また、働き手が報酬を受けることは当然である、と言われているからです。パウロがここに引用しているのは、申命記25章の4節と、ルカの福音書10章の7節です。申命記25章の4節には、このように書かれています。脱穀をしている牛に靴をかけてはならない。 ルカ10章の7節。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。マギー博士はご自分の経験から次のように述べています。私は今までにこの人たちはお金に愛着があるなと思った牧師たちを数人知っていました。でもほとんどの人たちはそのような動機ではない別の動機でミニストリーをしています。牧師に気前よく献金をしたからといってその人を傷つけるようなことはありません。もしその人のミニストリーがあなたにとって祝福であるなら、ゲストスピーカーにも気前よくしてください。第一テモテ5章の19節。長老に対する訴えは、2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。もしもこの手順が守られるなら、今日の教会の中で起こっている噂話や誤解や争いは大いに減るはずです。パウロは牧師も教会の一人一人のメンバーも誰かが牧師や教会役員についての噂を自分の耳に囁こうとするのを拒絶しなければならないと言います。人々は証人の前で自分の訴えを証明することができなければならないのです。重要なことは、話す前に事実を知っていなければならないということです。そしてもし事実を知っているのなら、スキャンダルをばらまくのではなく、問題を解決するために適切な権威のところに行かなければなりません。どのような訴えも、二人以上の証人の前で出さなければなりません。第一テモテ5章の20節。罪を犯している者をすべての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。もし教会のリーダーが確かに罪を犯したという事実が分かったなら、その人は責められるべきです。しかしここで一つの質問が起こります。それはその人を公に責めるべきかどうかという質問です。教会のメンバーが罪を犯したとき、その罪が改宗と何の関係もないのなら、その罪は決して公にされるべきでも、公に告白されるべきでもないと思います。でも、教会のリーダー、教会の役員が罪を犯し、教会を傷つけたときには、名前を出すべきであると思います。そしてそれは、その人の名前を、教会の役員名簿から除名するときであるかもしれません。教会のリーダーの罪によって、教会全体に大きな痛手が加えられる可能性があります。そしてパウロは、そのような罪をここに書いてある通りに取り扱わなければならないと言っているのです。第一テモテ5章の21節。私は神とキリストイエスと、選ばれた御使いたちとの前であなたにおごそかに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。テモテは教会のすべての人たちを公平に同じように扱うべきなのです。教会の中には裕福で今まで牧師によくしてくれた役員がいるかもしれません。その人は牧師にスーツを買ってくれたかもしれないし、車を買うときに助けてくれたかもしれません。牧師はしばしば自分の教会にそのような人物がいることを自慢します。もしかしたらたとえその人が明らかに有罪であると分かっていても、その人に対するどんな告発も持ち出したくないと感じるかもしれません。しかしパウロは、私たちは教会の中でエコひいきを示してはいけないと言います。ヤコブも、ヤコブの手紙2章で同じことを言っています。第一テモテ5章の22節。また誰にでも軽々しく安守をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。 自分を清く保ちなさい。役員は暗主によって任命を受けるべきであることがすでに書かれていました。第一テモテ4章の14節にはこのように書かれています。長老たちによる暗主を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。手を置くことはミニストリーの中での協力を意味することを見ました。ここでは手を置くことは軽々しく行われるべきではないこと。初心者、つまり改心したばかりの人に暗示をすべきではないという考えが書かれているのです。もし私たちが、その人が御言葉にしっかりと根ざす前に、信じたばかりのクリスチャンを教師の立場に置くなら、彼が教える神学は奇妙な神学になりがちです。教会は神様の御言葉が教えられ、男性も女性も信仰に立て上げられる指導の場所となるべきです。しかしそのような人を教師の立場に置くと、そこにあるのは泡ばかりであり、多くの感情と愛についての多くの話があるばかりです。教会の中に愛が示されるのは重要なことですが、その愛は神様の御言葉に根ざしている必要があります。私たちの間違いは、しばしば何らかの種類の経験を霊的な成熟度のテストだと解釈してしまうことです。それは馬の前に荷馬車をつけているようなものです。神様の御言葉こそ霊的なテストであって、経験は神様の御言葉の真実さを証明することができます。聖書の教えに矛盾する経験は決して神様から来たものではありません。エペソの地域には多くの新しい信者たちがおり、彼らには正確な教理の教えが必要でした。ふさわしい教師を選び、神様の御言葉を教えるようにその人たちを任命することは、若いテモテにとって重要な役目でした。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさいと書かれていますが、言い換えればパウロは次のように言っているのです。妥協してはいけないよテモテ。誰かの口車に乗せられて改心したばかりの者に教えさせてはいけない。もしそのようにするなら、君は他人の罪に関わることになるのだよ。教師たちがしっかりと神様の御言葉に根ざしているように確認しなさい。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤモメの世話についてというテーマで、第一テモテへの手紙5章4節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。